はい、こんにちは、人生上昇塾足立でございます。本日もどうぞよろしくお付き合いください。いやいやいやいや、実はですね、大変に嬉しいことがございまして、ちょっとね、今興奮気味なんですね。お、一体何があったんだいなんてね、誰か聞いてくれたらいいんですけども、一人でやってるもので、自分で答えるしかないというわけなんですけども、実はですね、インターネット講座の受講生の一人が見事に検証されたんですね。我々ツアーガイドとしましてはですね、受講生の検証ほど嬉しいものはないわけでして、まだですね、ご本人のご了解いただいておりませんが、いつかですね、このお気楽チャンネルのゲストにお呼びしてじっくりとお話を聞いてみたいなと思っています。はい、ということで本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日は S さんからいただきましたご質問です。これから大人になっていく子どもに固定観念を与えないで教育するにはどうしたらよいですか。ちなみに2人とも小学5年で男女の双子ですが、特に息子はいくら母親に叱られても学校の提出物はやらず、約束も一向に守りません。毎日朝晩と叱られているのは良くないのは分かっているのですが、最低限のルールは守ってもらいたいのです。私が善悪を手放せば息子も変わるのでしょうか、ということですね。ありがとうございます。良い悪いっていうね、分別はこの宇宙にはない、ないものはないね、これがね、観念浄化の大原則なんですね。では善悪は一体どこにあるのかね、それは人間業界の中にある。はい、ね、善悪の観念っていうのはね、この業界のですね、共有観念なんですね。一言で業界と言いましてもね、ところを変われば品変わるわけでして、国が変わればですね、その国民が共有する観念もまた違うんですね。ですから日本では良しとされていることがある国に行くと悪しきことになっているなんてね、よくある話。大切なことはですね、絶対具体的な善悪なんてものはどこにもないが、その国のね、人間業界のルールとして存在しているということです、ね、そしてそのルールを教え込むのがですね、国民教育なんですね。ですから S さんからいただいた固定観念を与えないで子どもの教育するにはどうしたらよいですかというご質問なのですが、結論から申しますとですね、そんなことはできないなんです ね。基本的な観念というのは、この日本の場合はこの小学校と中学校のね、義務教育の中でしっかりと教えられます。日本国民として生きていくのなれば、日本人が共有している観念をみんなで共有しなければいけない。それが国民の義務教育なのだね、そういうわけなんですけども、ですからですね、子供に義務教育を受けさせている以上、ね、観念が植え付けられるっていうのはね、当たり前のことであって、すっかりと諦めていただくしかない。はい、私にもですね、娘が2人おりますが、もうね、すっかり諦めています、ね、私の子供として生まれて、ね、とりあえず日本人をやっていくわけでして、ね、そのためには日本の国民教育を受ける、ね、これもね、子供たちのプログラムなんですね。はい、一応ですね、子どもたちには、困った時とかね、苦しい時に読みなさいということで、このガイドブック楽園へ帰ろう、ね、これ一冊ずつ渡しております。はい、服を着なければ服を脱ぐことはできないなんてね、当たり前の話なんですけども、今子どもたちの自我っていうのはね、この観念という服を着てですね、どんどん大きく育っているところなんですね。 自我の仕事はこの人間業界でどううまくやっていくのかということをあれこれと考えていく、はい、ですから、子どもたちにですねある程度のこの業界の共有観念を持たすということはね必要なことなんですね。でもねいずれ気膨れしてですねこの身動きが取れなくなってくる、ね、観念という幻想に縛られて生きるのがね苦しくなってくるんですね。その時のためにね、それはあなた自身ではなくて服なんだっていうことをね教えてやる、そして服の脱ぎ方っていうのもね教えてやるんですね。それがこの親がするべき大切な教育の一つであると私はそう思っています。はい、ですからもしねあの共感いただける親御さんがいらっしゃいましたらですね、ぜひね子供さんにねこのガイドブックを渡しておいてください、ね。今は用がないと思います。でもねいつかねこの本が役に立つ場面がやってくるはずですので、ぜひですね、ガイドブック、一冊どっかに置いていただければいいんじゃないかなと思います。はい、さてですねもう一つの私が善悪を手放せば息子も変わるのでしょうかというご質問なんですけどもですね相手を変えることはできない、でもね、鏡に映る自分は変えることができるんですね。相手に感じるものは自分の一側面である、自分の中にないものは反応できないっていうのがねこの観念浄化の原則なんですけども、ですからねこのイライラさせる子供というのは自分の中にいるんですね。例えばですよたけしという宿題をしない子供がいるとします、お父さんは、学校のルールを守らない子供をいつも叱るのですが、それでもたけし君はなかなかやろうとはしない、どうしたものかとねお父さんは途方に暮れているとします、ね、このようにね相手がいる場合はぜひねこの他人合わせ鏡をやってみてください。たけしは宿題をやらない、宿題をやらないたけしは許せない、ね、これを自分に置き換えますと私は宿題をやらない、宿題をやらない自分は許せないとなるわけで、ね、その奥にはですね、宿題をするのは良い、宿題をしないのは悪いっていうね、善悪の観念があるんですね。はい、宿題をやらない自分はダメな人間なんだってね自我はそう思い込んでいる、ね、そのダメな自分がたけし君というね鏡に映るとそんな自分は見たくない、どうにかしろってねイライラする、そういうことなんですね。もしね、まあ大人ですから宿題がピンとこなければ、ね、仕事に置き換えてみてください。もしね、職場にですよ、仕事ができない部下がいていつもイライラさせられているとしたら、それはねたけし君と同じく鏡に映っている自分、ダメな自分にね反応してるんですね。もしこのお父さんの中からダメな自分が消え去ったとしたら、同時にね、ダメなたけし君というのもダメな部下っていうのもね消えてしまうんですね。合わせ鏡をやったら嫌な自分が、嫌な人間が突然いい人になってしまいましたってね驚く人が多いんですけどもね、それはね周りが変わったのではなくて自分が変わった、そういうわけです、ね、外の世界は自分の内面を映し出す鏡ですから、外の世界を変えるためにはですね自分が変わるしか方法がないんですね。はい、最後にね S さんへのアドバイスなんですけども、子供を変えようとするのはそこにね善悪の観念、要するにこれは良いこれは悪いっていうね自分をジャッジしている分別心がある。ですからまずねその分別心を浄化してみてください。するとですよコンプレックスもですねプライドも消え去って、どんな自分でも丸ごと認められるようになるんですね。はい、ほんまにこんなに気楽でええんやろうかってね、そんな感じになって生きるのが楽になっちゃう、ね。さてその時にね、息子さんは一体ですねどう変わって見えているのかっていうのはね、それはね実際にやってみてのお楽しみです。はい、今日はですねこの辺でいかがでしょうか。それではまた次回。